子供新聞4号、3面、文京スポーツセンター、リニューアル、ドリブルが難しい、車椅子バスケットボール、6月30日に行われた、ドイツ、スポーツセンター、リニューアルオープンを取材しました。ノーエクスキューズの方による、車椅子バスケットボール体験会に参加しました。試合をしてみると、ドリブルが大変で、シュートの高さにたどり着けませんでした。湯浅剛選手にお話を伺うと、車椅子生活はとても大変で、特に歩道などが大変です。車椅子バスケという競技で、世界の人とつながれる未来が近づいているかもしれないので、2020年はパラリンピックを応援してください、とメッセージをいただきました。正午、SK 記者、ASJ、命の教室、ヨガ教室。教育の森のスポーツセンターがリニューアルされ、ASJ アスリートの曽田陽子さんによる命の教室とヨガ教室に参加しました。目の前で人が倒れたらどうすればよいのかを学びました。学校の保健の授業で胸骨圧迫の仕方や AED の使い方は教えてもらいましたが、痙攣などの特徴も教えてもらいました。いびきのような息をしていたら、その時は胸骨圧迫をすると言っていました。今の私だったら、目の前で人が倒れても、きっと助けられると思います。次にヨガ教室に参加しました。見ていると簡単そうですが、やってみると呼吸も大事で、気をつけるところがありすぎて難しかったです。右足で立つことができても、左足で立つことが無理だったりしました。皆さんもぜひやってみてください。正午、CF 記者、男子、チアリーディング、オリンピックの2年前記念イベント、早稲田大学、男子、チアリーディングチーム、ショッカーズ、のショーを見ました。普通、チアといえば女子を想像しますが、全員男子で迫力がありました。バク転や側転、ピラミッドと男子ならではの気合があるすごい演技でした。正午、SK 記者、ウィルチェアラグビー、世界選手権、遠征前、直撃取材、激しくぶつかって、迫力、満点、7月26日に、お台場にあるウィルチェアラグビーの練習場に行きました。ウィルチェアラグビーとは、手や足などに不自由がある方がやる、パラリンピック競技です。特殊な車椅子を使ってやります。車椅子は、攻撃型、と、守備型、に分かれていて、攻撃型は全体的に小さく、守備型はバンパーがあり、敵の攻撃をガードします。ウィルチェアラグビーでは、激しくぶつかり合ったりすることに驚きました。僕はウィルチェアラグビーにとても興味を持ちました。なので、8月に行く世界大会を応援したいです。正午、RY 記者、ウィルチェアラグビーのボールは丸です。ラグビーといえば楕円形ですが、ウィルチェアラグビーのボールは実はバレーボールをザラザラの表面に変えたボールです。私は会場に入った時、涼しい、と思いました。実は涼しいのは理由があるんです。障害のある選手の一部は汗をかけないため、自分で体温調節ができません。そのため、熱が体にこもり熱中症にならないために、クーラーを通常より低くしているそうです。正午、HK 記者、ウィルチェアラグビーは、障害の重さと軽さによって、選手の持ち点が変わります。点数は 0.5 刻みにされていて、障害が重い方が点数が低く、最小で 0.5 点、軽い方が点数が高く、最高点が 3.5 点です。コート上は4名だけで、8点以内で編成されます。僕は、このルールは、障害が軽い選手だけでなく、重い選手もコートに出れるので、とても良いと思いました。正午、KK 記者、ウィルチェアラグビーの試合は、8分が4回と、2分の休憩が2回と、5分の休憩が1回あります。コートは、バスケットボールのコートと同じ広さのものを使います。試合中に道具が壊れたら交換して、すぐに試合に出られるようにします。日本代表は、 オーストラリアで開催される世界選手権に行きます。その大会は4年に一度の大会です。パラリンピックの次に大きい大会です。正午、RM 記者、池崎大輔選手にインタビュー。日本チームはチームプレーができチームワークが良く組織力があり、諦めない、と言っていました。初めて見ましたが、パスがうまく通るために、声を掛け合っていました。ラグビーの楽しい部分は、ぶつかり合うところ、スピードがあるところ、衝撃音、迫力、という部分だそうです。確かに、車椅子と車椅子が衝突した時は、交通事故が起きているようでした。手や足が不自由だけれども、リハビリを続けながら取り組んでいる選手を見て、僕も今できることを全力で行おうと思いました。中1、経営記者、日本チームは、2018年8月10日に行われた世界選手権で、見事、優勝しました。